ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
大野キリスト教会の中澤信之です。7月は第5週まで日曜日がありましたね。なんだか得をしたような、余計なものが一つくっついていたような、あなただったらどんな風に感じますか？この日曜日は教会の方々はですね、多分まあ夏の暑いからだったこともあるかもしれません。あるいは特別なスケジュールがあった方もいらっしゃったんでしょう。午後は割と皆さん早く帰られてですね、それぞれの生活に戻っていかれたようです。まあそんな中でも遅くまで頑張ってお仕事、教会の役割をしてくれていた方もありました。感謝したいと思います。礼拝ではギデオンの勇士になっていくプロセスについてお話ししています。今日2回目でギデオンの歩みについてはまとめの回になります。ぜひ聞いてください。そしてあなたも勇士にされていくプロセス、それを喜んでご一緒に歩めればと思います。ではご一緒に聖書の御言葉を聞きましょう。
6月の日曜日にアメリカのグレースチャーチからデレック・サンフォードという先生が来てセミナーを開いてくれました。その時にこの言葉を聞いたら、その人をぜひ教会に誘ったらいいですよっていうことがありました。その3つというのが、一つはこの頃何かうまくいかない、そういう人がいたらぜひ教会に誘ってください。もう一つはここのところは初めてなので仲間がいない、そういう人がいたらぜひ教会に誘ってください。そして三つ目が、初めての経験で不安なんですという人がいたらぜひその人を教会に誘ってくださいということでした。今日はこの初めてで不安なんだっていう、そのことにフォーカスを当ててお話ししたいと思います。私たちは誰しも初めてという経験をするものです。その時に、いやー、わからない。どうしたらいいんだろうか。不安だ。恐れている。そんな思いになることはごく自然なことでしょう。その中で、一体どうしたらいいだろうか。そんな人がいたら、ぜひ教会に誘ってください。教会に来ると、一体どんないいことがあるのでしょうか。まあ、少し言葉は悪いですけれども、その人にとって初めてのことであっても、人類にとっては初めてではないわけで、教会には様々な人がいます。多くの人生経験を積み重ねてきた方々があります。その人のその状況も理解して、ああその気持ちがわかりますよと言ってくれる人もいるでしょう。そのことを理解しつつも、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。確かに大変なことはいくつかあるかもしれない。でも、それでも大丈夫だから、言ってくれる人と出会える。それが教会の素晴らしいところの一つだと思います。そして、それでも大丈夫だと言える、その根拠の大きなところは、人類にとってそのことは初めてではないということと同時に、神様にとってもあなたのような人を導くのは初めてではないということですね。確かに私にとっては初めてで、今までしたことのないようなことで、どうしていいのか、ああしていいのか、皆目見当がつかない。悪いことが起こることしかイメージができない。そういう中で不安だ、恐れている、どうにも動きようがない。しかし、神様にとって、あなたのような状況の人を導くことは何も初めてではない。そんなことは今までいくらでもあったことだし、そして聖書には、全く同じとは言いませんけれども、私たちと同じような状況に置かれた中、神様に導かれてきた人のことが書かれている。今日のギデオンの箇所も、 神様によって力づけられて勇気を出して立ち上がっていった人物の話です。そこに、ああ、そんなに心配しなくても大丈夫なのかもしれないと、歩みを見出していただければと思っています。ギデオン、先週、今週とお話ししています。そのギデオン、勇士とよく言われるものですけれども、初めから勇気ある人として立ち上がったわけではありませんでした。彼は勇士になっていったというのがふさわしいでしょう。先週お話ししたとき、彼の状況を表すのに最も象徴的だった場面は、酒舟の中で小麦を打っているという姿です。酒舟というのは、本来はブドウの実がたくさんあってそれを踏んで、そのブドウ液が向こう側に流れていくそのためのものです。しかし今彼がいるのは空の酒舟です。ブドウの実がなってということはないんです。敵に追い詰められ、敵がやってきては地を荒らしていきます。ブドウの収穫なんかあったものではありません。酒舟は空のままです。そこで彼は、本来であればたくさんの小麦を広いところで風を利用して打つのですが、わずか手元にあるもの、自分が食べるものぐらい、そういった小麦を手元で打っているに過ぎない。それが彼の状況でした。本来は、ブドウの実を踏んで、ブドウ液が出るように、敵を従えて血を流して制圧するということすらできたはずの状況の中で、しかし彼が実際にいるのは空の酒舟の中で小麦を売っている。しかもミディアン人を逃れてと言われていました。そんな中で神様が語りかけ、私があなたと一緒にいるのだから、あなたのその力で行って民を救いなさい。ギデオンは言われること一つ一つに心が引っかかりました。本当にあなたが一緒にいるというのですか？本当に私が行けというのですか？あなたは状況を見て全部をご存知でいらっしゃってなおそれを言うのですか？神様とのやりとりの中で彼はだんだんと神の約束を自分のものとして手繰り寄せてきます。どこかの誰かに語られた一言ではなく、私の状況の中で確かに語られていることだ。神に問いかけ、神から答えられ、そのやり取りを通して彼はそれを受け取っていくのでした。そうしてようやく立ち上がっていくことができるようになってきました。そんな彼を力づけるかのように、イスラエルの全土から3万2千の兵が彼のもとに集まってきます。戦いのために私たちも立ち上がります。3万2千の兵は、なんと彼を力づけたことでしょう。彼はもともと、自分の分断は小さなもので、一族の中でもとっても弱くて、私が声をかけても、私一番若いし、誰も振り向いてくれない。集まったとしても、こんな弱い部隊は、何の力にもならない。そう考えていました。でもそこに、全土から3万2千の民が集まってきたことは、なんと大きな神様からの励ましを含めて彼らにとって力になったことでしょう。陣を敷いて、向こう側に敵を見て、さあどうやって戦おうかと思っていた朝のことです。神様が語りかけたのが、今日読んでいただいた箇所の2節のところ。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。神様一体何を言ってるんですか？多すぎるって。一人でも多ければ多い方がいいに越したことはない。そんなことは分かってるじゃないですか。もっといてもいいぐらいだ。向こうに見える敵はさらに数が多いのだから。さらに増し加えてくれるというならまだしも、これが多すぎるとは一体どういうことですか？神様はその後こういうふうに言うわけです。民に語って言いなさい。恐れおののく者は皆帰りなさい。ギルアデ山から離れなさいと言え。そんなこと口が裂けても言いたくない。一人でも多くの人をさらに集めたいと願ってはいるものの、 帰りなさいだなんて言えるはずがない。でも神様の言われることに従ってそう言うと、まあ少しの人が帰ることは覚悟していたかもしれません。五分の一、四分の一、確かに無理にお付き合いできた人たちもいるでしょう。でも、ひとたびギデオンが恐れおののく者は帰りなさいと言ったとき、こちら側の端からボロボロボロボロと人が抜け落ちていきます。半分、いえ、もっとです。残ったのは三分の一。実に三人のうち二人は、それぞれの家に帰っていったというんです。三万二千人いた民が、残り一万人になってしまった。ギデオンの目には少なくともそう見えたことでしょう。こんなに少なくなってしまった。しかし、神様はさらに続けてこう言うんです。四節。すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。民はまだ多すぎる。確かに文法的には合っているんです。民の状況でまだという言葉がつけば、今まで多すぎると言ってまだとくればまだ多すぎる。これは文法的には合っているんです。表現としても正しいんです。でも神様、あなたの目は何を見ているんですか？何を数えているんですか？あなたの考えが間違ってる。たったこれだけしかいなくなってしまった状況の中で、まだ多すぎるとは一体何を言っているのですか？彼らを水のところに連れて行け。そして彼らに水を飲ませる。あるものは、湖面から水を口をつけて飲みました。あるものは武具を横に置いて、無防備になって膝をついて水を飲みました。あるものは、湖面から水をすくって手で口に含んで水を飲みました。その様子を見定めて、そして神がこうおっしゃったんです。七章の七節のところ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。300人で私はあなたを救おうと。一番初めから考えたら、3万2000人いた民が1万人になり、1万でもまだ少ないと思っていた、その時にこれをまだ多いと言われ、そして先ほどは3分の1に減りましたけれども、今度は30分の1に減って、なんと300人。30人のうち1人しか残らない。1万人いればそこそこみんな数がわかるけれども、300人といえばここにいっぱい人がなったぐらい、見渡せばわかる人たちぐらいになってしまった。ああ、なんということだろうか。確かに、恐れおののいていない勇敢に立ち上がった、戦いの準備ができている、油断をしていない精鋭たち300人です。そういう意味では神様が選んだ、この人たちを通して私は、という、それにふさわしい人たちです。しかし、ギデオンの目には、あまりにも少なく思えた。神様は言うんです。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。主語は何でしょう？私です。神様です。私が救い、私があなた方に渡す。300人を通して、300人を用いて、300人によって、私があなた方を救い、ミディアン人を手に渡す。しかし彼に見えたのは300人が、3万2000が300人になったところであり、その頼りなさ、その力の弱さ、向こうにいる敵の多さ、この状況のアンバランスさ、そこに目を向けてみれば、果たしてこれでどうすることができるだろうか。彼らは取るものを手に取って、角笛を手に取って、そしてもう一度陣を敷き直します。そして、この日一日が終わっていきました。 朝3万2千人いた兵が、この夕方には300人になっている。なんとも心もとない。心細い。これでどうするのだろうか。一応陣を敷いたものの、朝彼らが意気込んでいた思いは、果たしてどこやる。もう見る方も跡方もなくなってしまっていました。そんな夜に旧説です。主はギデオンに仰せられた。立って、あの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。しかしもし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言っているかを聞け。その後で、あなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。立って、あの陣営に攻め下れ、と神様はおっしゃったんです。改めて、不安に思い、戸惑い、立ち上がれないかもしれないというギデオンに対して、立って、あの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。確かに今度は主語は、あなた方が立って、あなた方が行って、攻め下れと言われています。しかし、その根拠は変わりません。私が彼らをあなたの手に渡すから。主体は入れ替わってきますけれども、背後でそのことを導く神様の手は何にも変わりません。その中で彼らは立ち上がって実際に足を運んで攻めていかなければならない時に来ていました。しかし、ギデオンは立てなかったんです。恐れていたんです。これではダメだと感じていました。彼自身は自分のことに何とか力を得て立ち上がりましたけれども、集まった人たちがこんなにも少なく減らされた時点で、なぜ不安を感じずにいられるでしょうか。そんな彼に神様は、もし食らっていくことを恐れるならと言われるんですね。神様は私たちの心の思いをよくご存知でいらっしゃいます。もし下っていくことを恐れるなら、そうです。確かに私たちは恐れるんです。不安なんです。これではやっていけないと思うんです。どうしたことかと悩みます。神様はその様子をよくご存知でいらっしゃる。この状況の中で私が状況を見たら、どんな風に感じ、どういう風に悩み、どういう風に道を見失っていくか、そのことをよくご存じていらっしゃる。そして私たちに、まだもし恐れるならば、と声をかけてください。まだ恐れているのか。もうあなたのことなど、ほどほど、愛想が尽きた、と言われなかった。まだ、恐れているのであれば、言って聞いてきなさい。私たちが、決して強いものでないこと、心の内に弱さを持ち、不安を覚え、道を見出すことができず、立ち上がることができないものであることを、神様はよくご存じでいてくださる。そしてその私たちに、もし恐れているのなら、なんと神様の導きの丁寧なこと、なんと私たちに寄り添ってくださっていること、そのギデオンが、ではと立ち上がって、向こうの陣営に下っていきます。彼が見たものは、ミディアン人、加えてアマレクの人たち、東の方から加わった人々たち、彼らが乗ってきたラクダ。それこそイナゴの大群のように、海の砂の数のように数えきれないほどおびただしいものがいる。これを見たら、あの3万2千の最初の兵だって、全然足りない。事実、ミディアン人は13万5千と言われている。その13万5千にアマレクが加わり、東の方の人々が加わり、彼らの持ってきたラクダがいる。そんな状況で果たして私の力がどうして叶うことができようか。 ますます心配になるような材料が目の前に繰り広げられるのを彼は見ました。でもそこで聞いたんです。彼らが話しているの。私は夢を見たんだって話しているんです。大きな大麦のパンの塊が坂を転がり落ちるようにしてこちらに迫ってきた。そして私たちが天幕を張っているこの陣営を片っ端からなぎ倒していった。一体これは何の夢だろうか。どうも不吉な夢に感じられて仕方がない。するともう一人の人が、お前その夢は本当に良くない夢じゃないか。それはおそらくイスラエルの神がギデオンを通して坂を降りてきて私たちの陣営を片っ端からなぎ倒していく。その話じゃないか。向こうにはあのエジプトから民を連れ出し安住の地に導いてきた生ける誠の神と言われるヤハウェがいる。その神のもとにギデオンという人が立ち上がったのを聞いた。そんなことが実際に攻め下ってきたら私たちはひとたまりもないのではないか。彼らが恐れているのを聞いたわけです。なんと自分が相手を恐れているこのシチュエーションの中で相手が神を恐れていることを聞いてギデオンは心を入れ替えます。ああ、私はこんな民を恐れることはないのだ。民は誠の神を恐れている。その誠の神はどこにいらっしゃるのか。私の側におられるではないか。私の神は誠の神である。そこで主は、ギデオンは主を礼拝したと言います。7章15節。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。神を恐れ、神のもとにひれ伏し、神に従う思いを持って主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻ってこう言うんです。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。この言葉はまさに7章の9節のところに神様が言われたことのオウム返しです。神様こう言われました。立ってあの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから。立ってあの陣営に攻め下れ、私があなた方をその手に渡したから。そのことを受けてギデオンは今自分の言葉で立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださったのだ。彼はここで初めて神様の約束を自分のものとして受けて、そして民に語ることができるようになりました。確信を持って語ることができるようになりました。受け売りではなくて、当てのない言葉ではなくて、そうかもしれないんだってという伝聞ではなくて、立て、神が私たちにくださったから、立って攻め下れ、私があなたの手に渡したからという神の言葉をそのまま受けて民に語ることができた。ここまで来れば私たちはもうその先は安心して聖書を読み進めることができます。聖書のいつもの通りです。民の側の準備ができれば、あとは神の技がスムーズになるだけです。大切なのは、神の技が具体的にどのようにして導かれていったのかということよりは、民の準備ができたかどうかです。民の準備がひとたびできれば、あとは神の技がその通りそのままなるだけでした。夜、向こうの番が変わる頃、一番手薄な状況、混乱に陥りやすい状況の中で、ギデオンと仲間たち300人は、それぞれの配置につきます。三つのグループに分けて、一つのグループは100人です。100人。最初の3万2000から比べれば、向こうに13万5000と、プラス様々なことを考えれば、本当にわずか取るに足らない100人です。でも、今やこの100人は意味合いが違います。神が選び、神によって立てられ、神によって用いられようとしている百人。その彼らは、空の壺を用い、それを松明に、かぶせ、角笛を持って、陣営に迫っていきます。そして、角笛の合図とともに、松明、
殻の壺を割って、松明の火をかざして、そして主の剣、ギデオンの剣と大きな声で時の声を上げて陣営に攻め下ります。そこに他人の中にいたミディアンにすれば、こだまする時の声、主の剣、ギデオンの剣という声、急に明るく照らされたそのところ、何か大軍が自分たちを取り囲んで攻め下ってくるかのように錯覚したとき、彼らは混乱して同士討ちを起こしました。そして混乱の中で逃げ道を探していきます。背中を見せる彼らをミディアンとそこにさらに呼び集められてきた人たちは、いとも簡単に敵を討ち取っていくことになったのでした。ここで一つ、ギデオンが若い者プラを一緒に連れて行ったということを見てみましょう。ギデオンは恐れの中で、もしまだ恐れているならと言われて、あの陣営に降りて行って言ってることを聞いてごらんなさい。その時に若い者プラを一緒に連れて行きなさいと言われました。言われた通りに彼らは一緒に下って行きました。若い者という意味は、ギデオンよりも経験がなく未熟であり、ギデオンがただでさえ不安だったのであれば、プラはもっともっともっと不安だったことでしょう。一体この先どうなるのかわからない。私はとにかくこのギデオンについていくしかない。そう思っていたはずです。そんな彼を連れて、二人は下っていきました。ギデオンは道すがら、大丈夫だ。神様が導きすべてのことを良くしてくださって私たちは勝てるのだ。決してそんな風に言うことはできませんでした。内心ビクビクおどおどして、そして相手の姿を見るや、あ、これは勝ち目がない、ダメだ。彼自身が迷い、彼自身が恐れ。しかしそこで夢を聞き、その解釈を聞いたとき、若い者プラとギデオンは顔を見合わせて、聞いたか、聞きましたか。なんと驚くべきことを神様はなさっているのだろうか。お互い顔を見合わせてその事実を、神の導きを、共に知っていったのでした。ギデオンが教えたのではありません。ギデオンが先輩のクリスチャンで立派で、経験が豊かで、不安がなくて、恐れがなくて、確信に満ちていて、だから若い者プラを教育できたという話では全くありません。二人とも恐れていたんです。どっちがどれだけ恐れていたか、多少の量の違いはあるかもしれませんが、似たり寄ったりです。そんな言った彼らが、二人で、経験をして、同じように教えられ、導かれて、確信を持つようになっていった。一番最初に、初めてのことで不安なんですという人がいたら、ぜひ教会に来てもらって、ご一緒に歩みましょう、言いました。いや、そんなこと言ったって、私はその人よりも信仰深くて、立派で人を導いたり教えたりすることができる。そんなことはないですよ。そうでしょう。私たちは誰も立派だから自分の信仰を見てほしくて、そのことによって人々に影響を与えることができると思って人を神様のもとに連れて行こうとする人はおそらく誰一人いない。私の立派な信仰を見てください。あなたもそうなったらいいですよ。誰もおそらくそういう人はいない。私も弱さを持ち、私も神様に教えられるところ多く、私もまだまだ整えられる必要がある。あなたと一緒に神様の素晴らしさを共に知りたいのだ。私たちが置かれている状況の中で、あなたの置かれている状況の中で、神様がなさることを私も知りたい。私も味わいたい。私も経験したい。私もその中で成長したい。その歩みを共にするために私たちは歩んでいます。誰かが誰かを一方的に先に来たものが後に来たものを導くためではありません。共に歩むためです。ではまとめをしましょう。今日の箇所の中から。恐れ。私たちのうちにある恐れは必ずしも悪いものではないことを今日見ていただくことができたと思います。もしまだ恐れているなら、神様は言われました。そのことの中でギデオンはさらに確信を得ていきました。恐れは神を知るために用いられうるものなのです。恐れるとき、不安になるとき、神様を呼び求め、神に聞き、私たちは歩みを見出していきます。 恐れは神の前にあって神を知るために用いられうるものである。反対に、もし私たちがおごり高ぶってできると言うならば、それこそ3万2千の民を1万人に減らしたとき、神様はおっしゃったんです。あなた方が言って自分の手でやったと言って誇らないために、私はあなた方を減らそう、1万人に、300人に。そうなってはもうすでに、ここで私がやったとは誰も言いようがない。神様がしてくださった。恐れがあります、不安があります、こんなんで大丈夫だろうか。でもそれを圧倒的に上回る神様の導きを、大いなる御業を彼らは知ることになっていくわけです。恐れおののいてしまった人たちはそれでも帰らされました。同じ恐れていても神に用いられた人たちもありました。何が違うのでしょう。恐れおののいて自分の現実だけでその中に閉じこもり、あるいはその中に閉じ込められ、神様を見出すことのできない人がいる。一方で同じ状況の中にありながら、それでもなお神様に問い、神様に聞き、神様に教えられ、神様に導かれる人たちがある。私たちが恐れるとき、単なる恐れで自分自身がもう真っ暗の中に閉じ込められて見えないというのではなく、その中で神に聞き、神に教えられ、神に導かれるものでありたいと願うんです。恐れは神を知るのに用いられうるのだ。ですから私たちは立ち上がって次の一歩を踏み出して歩み出したいと願うのです。神様はおっしゃいました。まだ恐れているなら言って聞きなさい。その後で勇気を出して立ち上がって攻め下らなければならない。いつかは私たちは立ち上がって攻め下ることが求められているんです。無理やりに最初から目をつぶって飛び込むようにしてでなくて構わない。確かにプロセスがあるでしょう。順番もあるでしょう。私たちに神様は寄り添って語りかけ、教えて導いてくださいます。その後で立ち上がって攻め下るのだ。いつかは私たちは攻め下って立ち上がって次の一歩を踏み出すことが必要になります。あなたにとって次の一歩を踏み出すとは何を意味しているでしょうか。今自分の置かれた状況の中で次の一歩を踏み出すとは何を意味しているでしょうか。神様、神様、神様と呼び求めながら、もし私たちが神様から遠ざかる方に一歩一歩足を進めているとしたら、私たちは神様のもとに行くことができないし、神様の言われることに従うことができません。もし私たちが神様から遠ざかる方に向かって歩んでいるのだとしたら、次の一歩はいつもだったら元の足の前まで踏み進める足をもう一方の足の隣に並べて立ち止まることかもしれません。それは今まで普通にしていた悪しき習慣、悪しき人間関係、自分自身の不甲斐なさの中の歩み、そこに自分自身が今まで何も考えずに進んでいたことを、一歩立ち止まることを意味するのではないでしょうか。時間の使い方、お金の使い方、人間関係のあり方、私自身の生き方、一歩だったら進むそのところを立ち止まって、そして向きを変えることが必要です。ある人にとっては向きを変えて決断をして歩み出すことでしょう。私が今までできなかった決断、仕事に向かってはいと言って足を進めること、大きな責任を引き受けていくこと、この人との関係を一歩深めていくこと、あの働きの可能性にもう一度聞いてみること、私たちが担うべき次の一歩があります。 不安で恐れでどうなってしまうのかわからない中を、それでも神様が導こうとされる一歩があるならば、私たちは次の一歩を、次の一歩を踏むものであらたいと願うんです。ギデオンは、酒舟の中で小麦を打っていた人物です。でも、今、彼は人の前に立って、立て、神が渡してくださったからと言い得るものになりました。この間は、彼が神様と共に歩んでここに至らしめてくださった道です。彼が勇士になっていったプロセスです。私たちもまた一歩を踏み出すということの中に、神様に導かれ、神様の語りかけに応答し、そして自分自身が整えられ成長していく歩みを見出していきたいと願うんです。かつてのギデオンの姿はここにはありません。神が導かれたからです。それにギデオンが応答したからでもあります。私たちは次の一歩をどのように導かれ踏み出そうとしているでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。